科学的哲学的論考のエネルギーの講座の2回目でありますが、エネルギーを考えるときにですね、できるだけ自然を破壊しないように、環境を破壊しないようにと言って皆さんがいろいろ考えてるんですが、その中で自然エネルギーというふうに言いますとね、言葉の響きとかそういうのが、まあ再生可能エネルギーというのは言葉が間違っておりますので、これは科学的に使用しない方がいいんですが、自然エネルギーといった場合ですね、なんとなく五感っていうか、そういうものが環境に優しい感じがするわけですね。で、その場合の人間が考える環境というのは、実は人間は非常にこうわがままなので、人間の環境にはいいと、この環境の上に人間の環境、人間だけの環境ってつけた方がいいわけですね。その最も典型的なものが水力発電ですね。水力発電が環境にいいと考えている人が多いわけですが、その時にそのあなたの言ってる環境は何ですかっていうと、自然環境にいいというふうにお答えになることが多いんですね。これはまあもちろんマスコミとか、それから専門家がその一般の人を騙すからいけないんですけども、もう水力発電はもう結論が出ておりまして、まあ、大変な自然環境破壊になるので、もう世界各国ともにですね、あまり水力発電やってないんですね。やってるとしたらですね、まあスウェーデンが水力発電多いんですけども、まあ、日本はあるところでやめました。それからエジプトなんかもひどい目にあってやめたんですね。で、まあ水力発電の歴史を見ると、本当にこう人間っていうのはわがままなもんだなと思いますね。もちろん明治時代の日本なんかは、石炭火力なんかがまだ進んでおりませんでね、それから水資源が非常に、豊富だということで、まあ電気を作るのには水力を使おうっていう、そういうまあ自然環境破壊とかそういうことを考えないものだったんですが、その後ですね、水力発電を増やしていくと、だんだんだんだん自然環境破壊が極端になってきましてね、それでもう水力発電やめたと。水力発電以外に砂防ダムなんかがあるんですが、砂防ダムなんかもですね、いろいろ考えるところがあるんですね。その原理は非常に簡単なんで、ちょっとお話をしますと、なぜ川の流れをせき止めてダムを作って、そこから電気を得られるかっていうとですね、それはエネルギーを他のエネルギーに変えてるわけですね。もともと川が流れてくるエネルギーっていうのは、まあ物理の言葉でちょっと分かりにくいんですけど、ポテンシャルエネルギーと言いまして、高さの差で生じるものですね。高さがの差があると水がジャーッとな、もうゴーゴーと流れるわけですが、ゴーゴーと流れるのをポンプで流そうと思ったら大変な電気がいるのとでお分かりのように、水を勢いよく流すってことは水結構重たいですからね、すごくエネルギーいるわけです。エネルギーはどこから来てるかっていうと、太陽エネルギーから来てるんですね。太陽が海水面を照らします。海水はもともと塩水なんですけども、太陽の光で蒸発するときは真水が蒸発するわけですね。まあ、蒸留みたいなもんですね。で、太陽の光が海水面を照らすと、海水面から水が蒸発します。その時に水ばかりじゃなくて熱も取りますね。500キロカロリー以上の熱を取って、それで水が蒸発しますね。で、蒸発した水っていうのは、その気体で上空に上がりますと、それがこう冷えて水の粒になります。水の粒になるものが雲なんですけど、その雲はなんで落ちてこないかっていうとですね、まあ、空気に、まあ、これもちょっと物理的に難しいんですけど、粘土があってですね、その粘土で、まあ、粘土のある空気で覆われているので、重たい、降ったら雨が降りましてね、雨になって雨をバケツに取るとすごく重たい、こんな重たいものがなんで空に浮いてんだろうと、まあ僕なんか理科系頭出したから、ちっちゃい頃からなんで雲は浮いてんのかななんてそんなふうに考えるたちなんですけども、それがまあ 雲が空にたまたま浮くもんですから、それが風で流れて山にぶつかると、その山にぶつかるとちょっとそこで上昇してとか刺激を受けてですね、もともと雲っていうのは雨粒になりたいわけなんですが、それがちょっとした刺激がありますと、そこで雨がザーッと降ると。だからまあ日本のように 日本列島の真ん中に山なんかありますとね、それに引っかかって雨が降る、もしくは冬ですと雪が降ると、こういうことになるわけですね。それでそれが山の上からずっと流れ出すわけです。これが川ですね。だから川は太陽エネルギーを自然にですね、これは自然の力で、川が流れるというポテンシャルエネルギーに変えるというわけですね。それを川の途中にダムを作ってせき止めて、溜めてですね、高さの差を作って一気に流すとものすごい勢いで水が流れるので、それでタービンを回して電気を起こすというわけですから、太陽エネルギーの利用ですね。最近は太陽電池っていうのありますけども、太陽電池なんかよりかはるかに効率もいいし、環境破壊も太陽電池に比べれば少ないんじゃないかと思うんですが、最近太陽電池もね、環境に優しいなんつってる嘘を言ってる専門家がいるんで困っちゃうんですけど、そういうことですね。ところがですね、水力発電を作ってみると2つの問題が起こりました。1つは原理的な問題ですね。これは物理をよく知ってればすぐ分かるんですが、エネルギーを電気に変えればその分だけ川のエネルギーは減るんですよね。それは当たり前ですけど、それでエネルギーが減るということはどういうことをもたらすかっていうと、流れがある程度緩やかになったり間欠的になったりいろいろしますので、そこで川に魚が住むとかですね、それから川のほとりに木が生える、もしくは木が生えたり魚が生育するから鳥がそこに住んでいるというようなことはですね、全てその川が流れるエネルギー、かつての太陽エネルギーを使って自然があるわけですね。それからもう一つは、川っていうのは水だけが上から流れてくるわけじゃなくて、主には砂利ですね。砂利と落ち葉、ここら辺が流れてくるんですね。あの広大な関東平野とかですね、それから、愛知県には濃尾平野ってありますけど、これはほとんど木曽川とかですね、そういう川の木曽三川という川のですね、運んできた泥なわけですね。愛知県の地図を昔の地図を見ますと岐阜県あたりまで海なんですけど、それが全部川が運んできた砂で埋まっちゃうわけです。そこでダムを作るとどういうことになるかって2つ起こるわけですね。一つは川のほとりの木が減って、木っていうのは地下水が浸透しなきゃダメなんで、エネルギーが減るとダメなんですね。それからもちろん魚も減り、したがって鳥も減ると。そこら辺の環境が悪くなるわけですね。エジプトでは、アスワンハイダム、アスワンダムというのをナイル川の上流に作りましたら、もちろん川のエネルギーが減るので、ナイル川の河口付近では海のエネルギーが優勢になって、で河口付近の畑が全部塩害で潰れてしまうっていうようなことが起こりますね。つまり自然というのはエネルギーの微妙なバランスで成り立っておりますから、そういうものが大きく破壊されるわけですね。それから土砂が溜まって落ち葉が溜まるっていうのはまたこれものすごい大変で、土砂が溜まりますから、大体ダムっていうのは作ったら15年から30年ぐらい経つとですね、下の方に土砂が溜まっちゃうわけですよ。それはそうですよね。関東平野とか濃尾平野を作るぐらいの多くの土砂が上から流れてくるわけですから。ところが人間は水をそのダムで止めるっていうと、砂の方は流れていってくれるなんて思ってるわけです。流れていかないので、排射ゲートっていうのを作りましてね。排射っていうのは砂を排射。それで流しますと、黒部ダムでそういうことあったんですけど、もう真っ黒い、落ち葉で腐った水がですね、土砂と一緒にダーッと流れて、川のですね、生物も全部死んで、あの時は富山湾まで行きましてね、富山湾の一部も破壊したという環境破壊、大きな環境破壊をもたらしたわけですね。そういうことが世界各地で行われまして、やっぱりダメだということが分かりましたね。つまり日本に注ぐ太陽エネルギーってそれほど多くないので、それを有効に利用しようと思うといけないわけですね。私が昔よく言った、今から30年ぐらい前に一生懸命言ってたんですけど、水力発電を作るときには公聴会をやるわけですよ、電力会社が。その公聴会にその付近の住民を呼ぶんですけど、付近の住民に呼ぶよりかは魚のお母さんを呼べって言ってたんですね。魚のお母さんを呼んだら、魚のお母さんは 人間はところでダムを作って何をするんですかっつったら、テレビを見る電気を取りたいんだとこう言うだろうと。そしたら魚の赤ちゃん、あのお母さんはですね、あなた方はテレビを見て楽しんだらいいけど、私は二人の子供が死んじゃうんですけどとこう言うと。だからお願いです、あのダムは作んないでくださいとこう言うだろうと。つまりそれは何を言ってるかっつうと、人間が環境にいいとかいうのは本当に自分だけのことを考えてるんだっていうことですね。まあ、あの次に、まあ、他 の, その自然エネルギーとか、まあ、再生可能エネルギーって言葉が間違ってるんで言わないんですけど、まあ、自然エネルギーのことを言いますが、まあ、エネルギーに関心のある方はですね、これは基礎中の基礎ですから、よく頭に、入れといた方がいいと思いますね。まあ、こういう点で専門家が嘘をつくってことが非常に問題なんですが、まあ、それは今の日本の風潮ですから仕方がないとして、まあ、自衛を取得必要があると思います。